ゆっくり潜っていってね。モバイル、通信、IT 関連のニュースや話題などを取り上げて、中の人の意見や感想を述べてみたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験や見聞についてお話をしてみるポッドキャストです。
ゆくもばでのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしています。
多少お聞き苦しいことがあるかもしれませんけど、どうぞご容赦ください。
ゆくもば、第262回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが、中の人。そのネタをお話しするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
嫌です。
なんかまた中の人が散在したみたいですね。
しばらく落ち着いていたのに、ここに来て急に再発しましたね。抑えていたせいで反動が出たんでしょうか。
この編集をしている時点ではまだ到着していないので、その詳しいお話は後半で。それでは今回のニュースです。
グローチャーは小型のソーラーパネル、ヨーク、ソーラーペーパーの販売を開始しました。薄型で軽量な持ち運べるソーラー充電器で、パネルはマグネットで固定されており、最大で6枚まで追加可能。1枚 2.5W、最大枚数の6枚で 15W の発電能力があり、搭載する USB ポートは2つ、最大で合計 3A まで出力することが可能。発電効率は 23% で、パネル2枚の場合、晴れた日ならば iPhone 6をおよそ2時間半でフル充電にできるとのことです。パネルのサイズは1枚あたりスマートフォンと同じ程度、パネル2枚の 5W セット、パネル3枚の 7.5W セット、パネル4枚の 10W セット、パネル6枚の 15W セットが販売されるほか、追加用パネルは1枚単位での購入も可能とのことです。
このソーラーパネルは生活防水対応とのことで、屋外の使用にもある程度は耐えるようです。また、本体に電流計が搭載され、発電量や充電時の電流量を測定することもできるとか、従来のソーラーパネルは日照りが遮られると一度リセット操作を行う必要があったとのことですが、この製品はオートリセット機能が搭載され、日照りが再開した際は自動的に充電が再開するとのことです。自転車で移動中にバックパックにつけたり、アウトドアで使ったり、防災用品として用意したり、ちょっと良さそうだなと思いました。
クアルコムテクノロジーズと富士通は、NTT ドコモの 5G サービスの開始に向けた、ネットワークベンダー相互接続試験が完了したことを明らかにしました。試験は7月中旬、国内の富士通の敷地内で実施されたとのことで、クアルコムの 5G 対応モデム、スナップドラゴン X50 を搭載した試験用端末と、3GPP の標準規格に準拠した富士通製の 5G 基地局を使用して、接続検証とデータ疎通試験が行われたとのこと。5G の使用帯域であるサブ6と呼ばれる帯域と、ミリ波帯での試験が行われ、具体的には NTT ドコモに割り当てられている帯域、サブ6帯は 3.7GHz 帯、ミリ波帯は 28GHz 帯での試験が実施されました。 5G の無線通信方式の一つである。既存の LTE 設備と連携して 5G 通信を実現する、ノンスタンドアローン構成を想定し、5G ニューラジオ方式でのデータ通信を行うという試験だったとのことです。
接続試験とデータ通信の疎通試験が済んだとのことで、国内における商用 5G サービスの開始までまた一歩前進したことになります。富士通では 5G 基地局設備のほか、その上位設備である基地局制御設備の開発や納入を行っており、試験が完了したことにより今後は実際の地局設計などのフェーズに入っていくのでしょうね。
KDDI は災害発生時の対策として、新型車載基地局舎の導入や、全国の au ショップへ災害対策蓄電池の配備を行うことを明らかにしました。7月に導入された新型の車載基地局舎は、設備をシンプルな構成にすることで設営時間をおよそ25分短縮したほか、従来の車両と比べて小型化され、道路事情や運転免許の制約がなくなったため、緊急時の機動性が向上したとのこと。また、KDDI ではこれまでも一部の事業所や au ショップなどに対して蓄電池を配備していたとのことですが、2019年度中に全国の au ショップへ拡大することで、災害時には au ショップでの携帯電話の充電が可能となるそうです。
車載基地局舎というと、小型トラックをベースにして基地局設備を仮装した車両をイメージされる方も多いのではないでしょうか。このタイプの基地局舎はやはりそのサイズのため小回りが効かないほか、運送業界でも問題になりましたが、若い人だと運転免許が要件を満たさないので運転できないなど、運転者を選ぶという課題もあります。新型の車載基地局舎では、ベース車両を乗用車、公開された車両はトヨタのエスティマハイブリッドをベースにしているようですが、これにより既存車両の課題を解決したほか、設備をシンプルにして設営も速やかに行えるようにしたようです。また、蓄電池の配備は、蓄電池のイメージとして公開された写真に出ているのがアンカーのアンカータワーハウスであるのがちょっと笑えましたが、確かに KDDI が想定している用途にはうってつけの製品ですね。災害が発生すると、避難場所にキャリアの電源車が派遣されたりもしますが、やはり時間がかかってしまいます。キャリアのショップに急場をしのぐことができる蓄電池が配備されることで、初動の機動性が大幅に底上げされるため、非常に良いことだと思います。
天王寺アップルクラブがお届けするポッドキャスト番組、タックポッドキャスト。
天王寺アップルクラブの大道さんと、私北尾がパーソナリティをしています。
番組では IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えしています。
ところで天王寺アップルクラブって何してるの？
それは番組を聞いてください。
聞いてください。
タックポッドキャスト、毎週金曜日に配信中です。
おはようございます。いつも楽しく聞いていただいているポッドキャストの隙間にお邪魔いたします。京都からポッドキャストを配信しております1103と言います。あ、1103と書きまして、ひとさんと申します。よろしくお願いします。昭和、平成、令和とどの時代に生まれてきた方々でも聞いていただけるような話をしているつもりですので、またふと思い立った時に聞いていただけると幸いやったりします。ほなまたログ1103でお会いしましょう。
おかえり。今日は忙しかった？それともいつも通りだった？ねえねえ、私のお話聞いて聞いて。少し 配信して、長く配信して、夜のゆいろく聞いてください。
今回のニュースは以上です。
さて、それでは中の人の罪を数えろのコーナーですね。
そんなコーナーありませんし。
で、中の人は今回何をしでかしたんでしょう。
前から中の人って iPad が欲しい欲しいってうるさかったじゃないですか。なんかとうとう買ったらしいんですよね。
もともと現行モデルの iPad Pro は高くて買えないので、現行の iPad mini か iPad Air あたりを考えていたみたいで、
確かどうせメディアのビューアとしての使い方が多くなりそうだから、ストレージの容量は 256GB は欲しいし、別に 10.5 インチ以上のサイズは必須ではないので iPad mini かなとか言っていましたね。ちょうど D ポイントが溜まっていたり、ドコモの回線契約の見直しをするタイミングだったりで、ドコモの Wi-Fi プラスセルラーモデルにしようかなと言っていたようですけど。
そう思ってドコモのオンラインショップを見たら在庫なしで入荷見て、ドコモショップに行っても同じ回答で、買う意欲が高まっている時に在庫がないという最悪の状況だったんですよね。
なんか反動で不必要にスペックを釣り上げて何か買っちゃうパターンですね。
もうアップルから Wi-Fi モデルを買おうかなと思っていたわけなんですけど、何気なく整備済み製品を見てみると iPad Pro の在庫がいろいろあるという。
もう皆さんオチが見えたと思います。
いろいろ検討した結果、 iPad Pro 10.5 インチ256GB の Wi-Fi モデルを購入することにしました。ちなみに、現行の iPad mini や iPad Air より安いので、結果的に節約だ、とか中の人はほざいてます。
詭弁を浪しましたね。
Apple Pencil を買ったら、結局現行の iPad Air と同じくらいになるんじゃないでしょうか。
それで、その iPad Pro が日曜日の昼過ぎにようやく届いたんですけど、セットアップは iPhone があると、Apple ID や Wi-Fi の設定とか、何もしなくても簡単に設定が終わってしまうので、恐ろしく手間がかかりませんでした。
新規の端末としてセットアップしているので、アプリのインストールやセットアップは個別にやる必要はありましたけど、セットアップだけで時間がかかるのかと思っていたのに、全然やることがなかったみたいですね。
こんなに楽だとアップル製品に囲い込まれてしまうのもわからないではないですね。
セットアップの合間に電子書籍や動画の再生テストを繰り返しているんですけど、もっと早く買っておけばよかったとか言っていました。
まあ何でもいいんですけど、しばらく散財禁止で。
ゆくもばでは皆様からのコメントなどをお待ちしています。
iTunes のカスタマーレビューへの投稿、 Twitter のハッシュタグシャープ YUKUMOBA をつけたツイート、または DM、Facebook ページへのコメント、シーサーブログで運用している配信用ブログ、グーブログで運用している告知用ブログへのコメントや、設置しているメールフォームなど、利用しやすい方法でコメントをいただければ幸いです。
いただきましたコメントは、番組後半で取り上げてご紹介させていただきたいと思っています。コメント数が少ない場合は、数回分をまとめてご紹介することになると思いますが、あしからずご了承ください。
また福岡市を中心に AFV、 自動車、航空機、 感染などのスケールモデル愛好者のサークル、スケールモデルビルダーズ福岡の運営に、中の人が関わっています。サークルではメンバーを随時募集中、イベントを実施する際はその参加者も募集しています。イベントはサークルメンバー以外も参加できます。サークルのホームページや、Twitter アカウントのリンクはショーノートに掲載しますので、興味がある方はぜひご覧ください。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってねは、合成音声の作成と編集に、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用しています。
合成、編集、その他もろもろまとめて全部の担当は、中の人、AKA、ハイマウント。
声は、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでお送りいたしました。